突撃職人さんのコーナー、今日は藤沢菓子組合のお二人、宮崎さん、渡辺さんにお話を伺っていきます。今日はお仕事内容について詳しくお話を伺っていこうと思います。まず藤沢菓子組合組合長でいらっしゃいます宮崎昇さんにお話を伺っていきます。宮崎さんがこの和菓子職人の道を選んだ理由、どんなところからだったのか教えていただけますか。
親父の背中を見て選びました。なぜかっていうと、うちの親父は釣りが好きなんですよ。海も川も、丘はどうだか分かんないんだけどやってて、和菓子屋ってその年中ね、釣り行ったりなんかできるのかなと、やっても俺は多分そういうことができるだろうなと思った。とんでもないです
お忙しいと思うんですけれども、はい、実際のところ、宮崎さんが和菓子職人の道に入ったのでいくつだったんですか。
高校卒業して、それから
ということは今何年を迎えてるんですか。
48年
経っているということなんですけれども、仕事の魅力、続けてきた魅力教えていただけますか。
終わりがない仕事に、仕事というとその自分の作っているものに対してね、自分が今日これ作ったから明日も同じものできるかといえば、お菓子でもなかなか同じものはできない。ですから、それとあともう配合が、材料が3つ4つしかないもので、いろんな品物を作るってことは、そこもまた楽しみがあるのかな。
私たちもこう季節によって和菓子はですね、変化していくところがとても楽しいな、季節を感じられるところが楽しみなんですけれども、宮崎さんのお店正月さんでは、中学生の職業体験も受け入れていらっしゃいますよね。
はい、やってます。年間で何校ぐらい来るのかな、4つ5つぐらい来るのかな、高校生も来ますね。
そうですね、でこの受け入れをしていただいているこの職業体験なんですけれども、実際にこう職人さんを目の前にして子どもたちがですね、いろんなことを学べる、そんな機会になっているんですが、そういった時どんなことを見せていただいているんでしょうか。
その時期のものを時期時期に違うと思うんですけど、冬場は今の時期ですと栗こわねを作ったり、どら焼きを作ったりやらしてますね。
実際に作って、
はい、ただ品物売るものはできないんで、全部お土産で持たして。
それはもうとても喜ばれてますよね。
そうですね、自分で作って持って帰って、次の島特にお前どう食べたのか昨日っつったら、全部食べちゃいましたっていうあれはよく聞きますけどね
そうですよね、なかなかこう職人さんと一緒に作るっていうことも体験できないですし、自分が作ったお菓子ってやっぱりより一層おいしいですよね。
そうね、やはり自分が作れば焦げてても何でもうまいなと感じると思いますよね
その職人さんになるにはもう本当にこう時間がかかり、もう技が必要ということも身をもって体験できる、そんな機会になっていると思うんですけれども、さあこれからですね、クリスマス、お正月を迎えるにあたりまして、和菓子屋さんではどんなお菓子を楽しめるのかご紹介していただきたいんですが。
そうね、今これから暮れまではやはりお正月用のお餅をメインで、クリスマスが終わった25日頃から、暮れの31日まで餅でいっぱいですね。正月になって初めて練り切りで、お正月の鶴とか亀とか松竹梅とか、そういう形のものをこさえて、
やっぱり和菓子というとクリスマスよりもその先のお正月というイメージがあるんですけれども、やっぱそういう感じですよね。
そうですね、和菓子はクリスマスケーキは私も食べますけどやはりまず餅と、そのお正月の、上生菓子がメインになってきますね。
そういったものを食べると私たちもお正月を迎えたなと、やっぱり季節を感じ、
ね、
られる、ものですよね。さあそして宮崎さんといえば、この間富士山マイスターに選ばれたということで、このハミング富士山でも取り上げさせていただいておりますけれども、宮崎さんが今までこだわってきたことを教えていただけますか。
まずお菓子はいい材料を吟味するってこと、ただそれも名産地っていうのかな、産地じゃなくて自分の私の合った味のものを使ってる。お餅なんか特に。
あ、そうなんですね、
いろんな千葉もあれば、新潟もあれば北海道もあるけど、その中で自分で合った米、自分の口に合った米を使って。
なるほどね、ちょっと私も意外でした。産地で選んでいらっしゃるのかなと思っていたら、
だって新潟のいい時もあれば、千葉のいい時、北海道のいい時があるし、 それで、やはりコシがあって色が白く上がる米、
ぜひ2015年のお正月も
そうです
ね、期待してますので、
食べてください。
よろしくお願いいたします。正月、はいはい、さんの年末年始のお休みについても教えていただけますか。
はい、うちは年末は休みが20日からは多分休みがないと思います。
まるっきりなしですか。
はい、お正月は2日からやる予定です。
お休みがじゃあ元旦のみということですよね。
そうですね。
利用する立場的にはものすごい嬉しくて、お正月の商品も買えるということでとてもありがたいんですけれども、はい、毎年そんな感じですか。
そうですね、だいたい2日からやってますね。ただ、はい、早めに閉めます。
あ、お時間が、
はい
はい、だいたい時間帯って決まってらっしゃいますか。何時までって。
まあ3時4時ごろでは閉めちゃうと思います。
ちょっと早めに、
ね、
お店が閉まるということなので、はい、皆さんちょっと早めに訪れていただきたいと思います。はい、さあ今職人さんとして活躍していただいている宮崎さんにお話を伺ってきたんですけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージを一言いただけますか。
やはりお菓子はいい材料で美味しいお菓子を作ってますので、ぜひ食べに来ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。年末もう全然お休みがないということで私たち喜んでおりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
最初に、はい、最初にお話を伺ったのは藤沢菓子組合組合長でいらっしゃいます宮崎昇さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
それでは引き続きましてお話を伺っていくのは藤沢菓子組合の総務担当していただいています渡辺直也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渡辺さんといえばもう村岡のあるシテルンさんでおなじみとなっていますけれども、渡辺さんがパティシエになってどれぐらい今経ってるんですか。
今23年です。
この職業パティシエという職業を選んだ理由っていうのはどんなところからだったんでしょうか。
綺麗事で言うならば形のない材料から何でも作れるという魅力でしょうか。
なるほど。そして今そのパティシエさんということで活躍していただいてるんですけれども、シテルンさんでは渡辺さんは何代目になるんでしょうか。
2代目です。
2代目ということで今お店をですね支えていただいていると思うんですけれども、パティシエになってよかったなと思うことってどんなところですか。
ずっと始めた頃から変わらないんですけど、やっぱりお客さんにこの間食べたここで買ってったなんとかが美味しかったよって言われるのが一番嬉しいですね。
もう23年、
はい、
ね、経っていらっしゃる中でもやっぱりその言葉が嬉しいんですね。
そうですね、駆け出しの頃は自分がこれが作れるようになったとかいう楽しみはもちろんあったんですけど、はい、そこよりもそれって何のためって言ったらやっぱ笑顔のためなんですよね。お菓子って主食ではないのでやっぱそこかなっていう感じですね。
ありがとうございます。最初にですねお話しあったように何も形がないところからこう商品、まあ、作品が作られていくところが面白いっていうふうにですねお話もあったんですけれども、新しい商品が出来上がるときっていうのは渡辺さんどんなふうにこう作られているのか、細かいこともいろいろあると思うんですけれども、ちょっと教えていただけますか。
はい、一般的には基本的な配合があり、そこにその時作りたい味を入れていくっていうのが一般だと思うんですけど、自分の場合はこの食材を食べてもらいたいと思ったものに卵砂糖粉を足してどうやったらお菓子になるかっていうふうに作っていってます。
言える範囲だけで言っていただいていると思うんですけれどもまあそうやって新しい商品がお店に並んでいくんですけれども、これからクリスマスシーズンに向けて今作っている段階だと思うんですけれども、今年ですねおすすめのお菓子どんなものが並ぶ予定か教えていただけますか。
はい、例年通りチョコレートクリームのデコレーション、生クリームのデコレーション、あとチョコレートなんですけどノエルと呼ばれるあの切り株の形のもの、
はい、
それはもう定番でやるんですけど、特に今年は栗が美味しいので、まあ名前は単純にモンブランなんですけど、はい、ノエルのような感じで皆さんで切り分けていただけるようなサイズでモンブランもやります。はい、
モンブランってなんか一人一つっていうイメージがあるんですけど。
そうですね、はい、パーティーサイズというか向こうの言葉で言うとアントルメっていうんですよね、切り分けて食べるもの、
そういったものが並ぶということなんですけれども、クリスマス商品っていうのはいつから並ぶ予定ですか。
店頭自体は22日からです。 でそれより早くご必要の場合はご予約いただければもういつからでも用意はさせていただきます。
なるほど、もう予約は受け付けていらっしゃるんでしょうか。
はい、
ありがとうございます。さあ今年はですね、栗が美味しいという話もありましたけれども、今年に限ってっていうことだと思うんですが、こう毎年こう食材というものは変わってきますが、その辺は難しいところとかないですか。
そうですね、農産物相手なのでやっぱり不作があってみたり、あとまあ豊作すぎても味が荒かったりする時もあったりするので、素材をそのまま食べた時よりもケーキが美味しくなかったら意味がないので、そこをちゃんと手をかけたからこそもっと美味しくなっているように考えて作っています。
はい、そこがやっぱり大変なところで工夫をしているところですよね。
でもそれが楽しみでもあるんですよね。
はい、まあ、そういったちょっと難しいところも楽しんでいらっしゃるということで、パティシエさんの職業に興味がある皆さんはですね、そういったところもちょっとね聞けてよかったかななんて思います。さあそして22日からクリスマス商品も並ぶという話をいただきました。シュテルンさんのお休み、年末年始教えていただけますか。
はい、年末はすいません、クリスマス明けて26日だけはお休みをいただきますが31日まで営業で、元旦だけお休みいただいて2日から営業しております。
はい、シュテルンさんも2日から営業ということで、はい、これ毎年ですか。
そうです。で26日休むのも毎年です
そうなんですね。もうファンの方はもう知っていることかもしれませんけれども、まあ、2015年年明けてもう2日からオープンということなので、ぜひですねまた美味しいお菓子食べて皆さんにもいただきたいと思います。今魅力についてパティシエさんというお仕事についてお話を伺っていきました。ラジオを聞いているリスナーの皆さんにですね、渡辺さんからメッセージをいただけますか。
はい、ありきたりな言葉ですが、地産地消、極力、生産者の顔の見えるものを使って健康で美味しいお菓子を提供し続けていけたらいいなと思っておりますので、逆にこんな私の近くにはこんな美味しいものがあるよっていうのを教えていただけたら、それも商品にできたらななんて思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ちょっと意外なお言葉が出たので嬉しいなと思いました。地元で愛されている今日はですね、お店2つご紹介させていただきました。2人目にお話を伺ったのは村岡にあるシュテルンさんの渡辺さんでした。これからもちょっとお忙しいシーズンになりますけれども、よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。